はい、
はい、
ということで ね教えて都市伝説、
はい、そうですね、
異世界への生き方の方をね、伝授してもらいましたけども、
そうですよ、うん、
まあね、早速これ聞いてやってる方もいるかもしれないですよね。
そうです、そうです、全然ね、
異世界で聞いてもらってるかもしれないですよ。
異世界行きましたよっていう連絡とかね、
そうですね、
あったらありがたいですよね。
ツイッターの方に異世界行ったっていう報告いただければ、
異世界ナウつってありがたいですよね。
そうですね、
軍服ナウつって、うん、ね、あったらありがたいですけど、まあね、すごい、
これからちょっとじゃあね、我々も異世界でロケができるなら行きたいですね。
あ、それ面白いですね。
ね、まあ、うん、そういうことでちょっと今回、はい、で都市伝説話してもらいましたけども、
はい、
はい、ですね、僕の番なんですけども、うん、ちょっと今回はあの歴史にまつわるものにしようかなと思いまして、うん、
全然好きじゃないのに歴史、
そうなんですよ、ね、ちょっとね、まあ歴史というか、
うん、
まあこのね、日本でも結構問題になっている、
うん、
ドラッグ、
ドラッグね、
うん、今ね、危険ドラッグとか言われてますけども、
そうですね、
はい、そういうドラッグにまつわる、
うん、
で歴史上になんと、うん、この人物が、
うん、
ドラッグが原因で死んでいたんではないかみたいな話がちょっとあるので、うん、ちょっとそれについて話していこうかなと思っております、
うん、なんか法律がないから昔の人使ってそうですけどね。
そうそうそう、まあね、
うん、
そのまあ、ただその中でも、うん、まあ、皆さんが ご存知なのに
有名な方が、
うん、え、嘘でしょっていうような人がちょっといるので、その人をこう紹介しようかなと思ってます。
面白いですね。はい、は
い、いきます、
はい。
教えて都市伝説。
はい、
はい、ということで引き続き教えて都市伝説なんですけども、
はい、
まあですね、
うん、
日本ではあんまりね、うん、そのドラッグ中毒で死んだみたいな人、うん、そんなに有名人いないと思うんですよ。
いないですよね。
まあ、それで捕まるとか結構いっぱいいるじゃない、芸能人最近でもね。
死ぬまでは確かにね。
そう、まあ、うん、海外では結構多くて、オーバードーズって言って、その、
うん、
有名だと、なんだろう、ホイットニー・ヒューストンとかね。
あ、そうですね、
そうだって言われてる、うん、まあ、コカインとかそういうので、うんうん、みたいになんかちょっとその多量摂取だとか、うん、まあ、中毒でずっと長年続けてて死んじゃうみたいなことがあるんですけども、なんとですね、日本の、まあ、歴史上の人物の中で最も、
うん、
まあ、この人が有名人の中では、
うん、
最初 の、 その、ドラッグ中毒で死んだ人ではないかみたいな話で、偉人 で、
はい、
でその人がですね、
うん、
先に言っちゃいますけど、
うん、
徳川家康なんですよ。
いや、おかしいでしょ。
ね、おかしいですよね。
天ぷらでしょ、あの人は。
そう、さすが歴史詳しいです ね、
天ぷらほど詰まらしたみたいな、食いすぎたみたいな、ね、
一応ですね、
うん、
そのまあ、分からない方に説明すると、
うん、
本当にその天ぷら、
うん、
1616年に、うん、鷹狩りにね、うん、趣味で行って、でそこでまあちょっと転倒してみたいな話があって、
うん、
そこで、晩飯かなんかに天ぷらを食べたんです。
そうそう、
タイの天ぷらかな、
うん、
食べたらそれがまあちょっと当たっちゃうというか、
うんうん、
まあ、油が多かったのかなのか、
そうそう、なくな
った、体に合わなかったのか、うん、でまあ亡くなったっていうのが通説になってるんですけど、うん、そうそう、まあ、その他にもですね、
うん、
胃がんっていう説もあって、
うんうん、
それ結構最近の説なんですけど、うん、胃がんになって死んだんじゃないかって、
うん、
それはなんか当時の、
うん、
病状というか、
はい、
まあ、ちゃんと記したものがあって、
あ、
その、かかりつけの医者が書いたものに書いてある症状を今の現代のお医者さんとかが見て、その症状は胃がんじゃないかと、
うん、
っていう説もあったりするんですよ。
その時はまあがんっていうのがまだ分からないから、
そうそう、でまずそんなにちゃんとその診察もね、
面白いですね、
できない人もいるからっていうことで、まあ、当時のを紐解いて今の先生が見たら胃がんの可能性があるんじゃないかっていうのが今2説あるんですよ、
うん、
ただそれだとね、うん、まあそうだろうなっていう話なんですけど、
胃がんだろうって、
はい、
うん、
そこにもう一個説を、
もう一説、
はい、見つけてきたんですけど、
はいはい、
それが、まあ、オーバードーズですよね。ドラッグ中毒になって、
おかしい、
ドラッグ家康が死んだと、
うん。
で、まあ、じゃあどんなドラッグをやっていたんだと、
うん、
お偉いさんは、
はい、
うん。っていうと、彼はですね、実は、うん、 あの素人なんですけども、
うん、
すごい健康オタクなんですよ、そもそも
が。あらしいですね、
はい、うん、もう今でいう水道橋博士ぐらいね、
薬草とかいろいろね、うん、やったりとか
健康にとにかく興味があって、そうそう、で、まあ、自身でも、うん、あの薬を調合したりとか、うん、まあいろんな研究ね、
うん、
していたんですよ、調合、ね、調剤とかもしていて、うん、で結構極めつけで言うと、その戦地に、
うん、
あのもうなんて言うんだろう、処方箋の、
うん、
あの本とか持って行ったりとか、
すごいですね、
あの中国からね、
うん、
あの医学書を取り寄せてわざわざ、
はいはいはいはい、
でその医者に講義させたりとか、
うん、
もう自分が医者のレベルまでなろうと、そうそう思うぐらい勉強熱心で、うん、で実際に調合した薬とかを大名とかに、うん、体調悪いやつを見つけては、うん、お前体調悪いなって
開けたりとか、
うん、俺の作った薬どうだっつって、まあ、あっちは断れないから、
まあまあまあまあ、
まあ嫌でも使ってたらしいんだけど、うん、でまあ実際その効果もあったりとかしたらしくて、うん、結構そのまあ詳しかったわけですよ、
うん、
医学に対して、で薬も作っていたと、
うん、
でだから、まあ、そうなってくるとですよ、うん、要は自分の作った薬しか信用しなくなってくる
んですよね、まあ、そういうことか。
今はまあ俺とかも結構それに近いところあって、
あん
まり医者のね言、うん、うことはあんまり信用しないです、自分で調べちゃったりとかっていうことをするようになるんですよ、うん、健康を気にする人っていうのは、うん、で結局だからあのかかりつけのね、うん、医者とかもいるんですけど、まあその言うことを聞かずに自分の、
岸本さんの話ですか？
違う違う違う、
家康の話、
うん、俺まだオーバードーズじゃないからまだ中毒なってないから
でごっちゃなってました今。
そうだね、うん、今ちょっと自分の話出ちゃったけど、
がそのかかりつけの医者がいたから言うこと聞かなかったんですか？
そう いたんですけど、もう、まあ、最初は聞いてるしちゃんと、うん、まあ尊敬もしているんだけど、うん、そのそばに ずっとついてたから、はいはいはい、うん、である時その、うん、さっきの話なんだけど、
うん、
鷹狩りに行って天ぷら食って、
うん、
まあちょっと倒れちゃったと、
うん、
でその時に実はすぐ死んでないんですよ。
あ、そうなんですか。
あれはね1月にだから天ぷらのその、うん、事件があって死んでんのは 3ヶ月後とか。
あ、そうなんです、4月とかなんですね、うん、はいはい、
だいぶラグがあるじゃん、
うん、
だ直接の死んではないって、うん、まあそれも言われてるっていう話なんだけど、
うん、
その中でもそのかかりつけのね、
うん、
医者がいて、
うん、
でその子がその子っていうかまあその有名なね、片山さんっていう人だ、片山宗哲っていうお医者さんがいて、うん、
はいはい、
うん、でその人が、助けたのよ、要は天ぷらで当たって苦しんでるところを薬作ってくれたりとかしたんだけども、うん、それは、
うん、
あのまあ治ってきてちょっと調子取り戻したら、
うん、
なんかあの自分で作った薬を飲むって言い出すわけですよ。
あ、その宗哲さんの薬じゃなく、
そう、お前の作ったその薬はちょっと俺には合わねえと。
いや治ってきた、
ね、今までの経験上、
うん、
でまあ散々作ってるから、
うん、
で結局その自分が作った、うん、万病炎とかっていう、うん、まあ万病に効くであろう薬とかっていうのとかをこう作って、はいはいはいは
い、
それを飲むって言い出したの。でもその片山さんは、
うん、
まあ医師のね片山さんはもう、うん、いやそれは違うと、危ないと、
うん、
それは治らないんでやめてくださいと、
まあ、知識なく作ったものでね、
う
ん
うん、そう、いやでも俺はこれが正しいと思う、うん、
いや怖いな
っていうのよ、
うん、
そしたらまあ言い合いになるよね、
うん、
すごいあの家康のことを思って、
うん、
この薬をなんとかって言って、うん、それはやめてくださいって言ってたら、うん、家康切れちゃって、
うん、
あの島流しにする
ってい
う、そのかかりつけの
医者さん、
うんうん、いやお前の治療はちげえと、
うんうん、
俺の薬が正しいんだってなって、うん、結局それを拒否して自分の薬を飲むようになるんですよ、でその薬が実は、うん、今で水銀が入ってる、
うん
うん、水銀ってもうね、
うん、
ご存知、まあ、猛毒なんですけど、うん、水銀とヒ素を混ぜたような薬を
毒と毒混ぜ
てる、そうそう、
うん、それやめてくださいって言います
それやめ言うじゃない、う
ん、当たり前ですもんね。
そうでもその今まで培ってきた経験上俺はこれが正しいんだっつってこう言うこと聞かずに、
うん、
その薬を飲むようになっていると、
うん、
で実は、
うん、
そのもうすでにそこに至るまでに、
うん、
あの健康オタクの家康はその万病に効くって薬をずっと飲み続けてたんですよ、
うんうんうん、
だからそこの天ぷらの事件の前以前にももうすでに水銀を常に摂取している、 ていう状態だったっていうことなんですよ。じゃあなんで、
うん、
もう当時が猛毒って分かってるんですよ水銀って、うん、でその水銀は、うん、なぜ健康に詳しい家康が
そうですよ、ね、
バカみたいに飲んでたのかっていうところなんですけど、
うん、
それがまあ、2つ理由があって、
うん、
1個はその、大久保、
うん
長安、
うん、
長安とか言われるけど、うん、っていう部下がいて、
うん、
そいつがその、銀山とか金山とかの、うん奉行をやらせてたんだけど、うん、そこで新しいその金をね、うん、山から取るときに、
うん、
効率いい方ねえかなっていうときに作り出した方法があって、うん、オリジナルの、うん、オリジナルじゃないか持ってきた方が、
うん、
それが水銀と金をくっつけて金を取り出すっていう、うん、ちょっと当時画期的じゃないけどっていう方法を使ってた、だから水銀がまあ余るほど手に入る状態だったのよ、うん、でそれプラスその家康は、うん、さっき言ったように中国の、うん水銀中国の医学書とかをこう取り入れていたから、うん、その中国の古代から伝わる医学書には、うん、水銀は万病に効く薬である。
それそこじゃないですか。そこじゃねえか。
もろそこに影響を受けちゃって、うん、でもうそれをこう信じてずっと飲み続けていたと。でまあ実際、
うん、
ずっと75まで生きてるんだけど、
ね、
当時から言ったら超長寿の人で、うんまあ体は健康そのものだったの。
うん、
で子供もアホみたいに作って、
あまあね、
11人とかかな、うん、男11、女7人とか、
うん、
まあ要はギンギンだったわけですよ、うん、晩年まで、
うん、
その理由はなんかそういう自分の作ってた薬なんじゃないかっていうのもあって、はいはい、まあ信用しきっていたと、
うん、
でその薬に頼りきって、でまあ水銀を、
うん、
ヒ素を取り続けたら、うんまあ、最終的にどうなるか大体予想がつくじゃないですか、うん、でまあその通り、
うん、
家康の絵とかってあると思うんですけど、
うん、
自画像みたいな、あれって結構僕らが知ってるのだとふっくらしてる感じ、
ふっくらしてる
イメージだと思うんですけど、うん、晩年は、
うん、
に連れて、まあ年も取るってのもあるんだけど、すげえガリガリになってくるんですよ。で要はその姿がもうもろ、うん、ドラッグのジャンキーの痩せ方じゃないかと、
誰か見たいって
そうそうそうまあまあそういう要は、うん、いわゆる
誰か見たい、
誰かみたいに、
うん、
こんな痩せ方すると、
うん、
っていうようなまあ絵が残っているっていうのもあって、う
ん、多分その年取っていくと動かなくなるじゃないですか、
うん、そうそうそう、
そのまま太り続けていってもいいようなもんですもんね、うん、
でさっきも言ったように、うん、天ぷらとかすげえいいもんばっか食ってるし、
うん、
健康には超気使ってるから、
うん、
まあそのね
痩せ細るなんてお
かしい話ですもんね、いきなりそう病気でもないのに痩せ細るみたいなのってちょっとおかしいじゃない、
うん、
そういう意味で、
うん、
まあちょっとジャンキーの、
うん
感じじゃないかこれはっていうことで、意外とその、ドラッグによる中毒死っていう説が、
うん、
まあなきにしもあらずじゃないかっていう話になっていて、でまあさっき言ってたその、水銀の、うん、まあ山から取ってたっていうところの、うん、話もまあ、うん、リアリティを持たせるというか、水銀が手に入る状況にあったっていうこともあって、うん、だそれでまあ家康は日本史上最初の、
うん
まあ、オーバードーズによる有名人の死亡者なんじゃないかみたいな説をちょっと今回話させていただいたんですけども、
武田信玄に負けたんですよ、
うん、
戦でね、
もう出てきたな、
徳川家康が、徳川家康がで怯えて逃げたんですよ、うん、で一緒にいたお侍さんとかもう亡くなっていくんですね、
うん、
その徳川家康を逃がすために壁になって死んでいくんですよ、
うんうん、
でそれで逃げ帰るんですよ自分の城にね、うん、この時にこの時のミスを忘れないためにつってその時うんこ漏らしたんですけど、うん、徳川家康って、
はいはいはい、
この時に絵師に自分がうんこ漏らした姿を絵描いてくれっつって、うん、でその絵を見た時に俺らもこの恥を思い出す
っつって、そうそうそう、
ドラッグやってるでしょうんこ漏らした絵を描くんですよ、
うん、ちょっと
ちょっと言ってますよ ね,
るよね、
はい、
常人にはない
やばいっすよね、
うん、
アダルトコーナーで僕の方のジャンルですよ。
そ う, そ う, そ う,
うんこ漏らした写真というか、うん、写真というか絵を撮らすっていう。
スカのトロだよね。
ね、うん、やべえでしょ。
やばいと思う。
そうやっぱ考えるとそうかもしれない。う
ん、まあまあ、うん、だからいろんなところとね紐付けて、うん、それは あれがじゃあ原因なんじゃないかみたいな。
本当ですよね。うん、いや本当だわ。やべえわ。
だから今、ま、これからね多分、うん、まあ、ドラッグによる中毒者で死んでいく有名人も出てくると思いますけども、うん、その時にはいやいやまだいるんだよ最初に初代がいるんだよみたいな。
イエス先輩
そうそう、ね、ニュースになるたんびに使える話としてこうちょっと今回紹介しようかなという、うん、
幕府はまだ生きていた。
幕府、そうそう。幕府、あれ生まれ変わりなんじゃね？
俺が幕府だ。
そうそうそう、
いいじゃないですか。
だからね、まあちょっとその、うん、ちょっとしたその話入れやすいかなと思って。
面白いですね。でもね、うん、トラックで亡くなったなんてね。
まあだからね、毎回だから出ては入る人っているじゃないですか。う
んうん、誰のこと言ってるのか分かんないですけど、ね、
その度に使える話ですから、
うん、幕府だ俺は
そうそう、あれティシロさんって生まれ変わりなんじゃね
え、おいおい分かるんだよ、
そうだね
分かるんだよ、うんうん、
もうまあまあだから、うん、そういう、うん、まあちょっとね、
マサシーさんがね、
マサシ
ーマサシーさんが
そうそうそう、
イニシャルでね、
いうことですよ、
あ、そういうことですね、はい、うん、
まあちょっとね、うん、まあ若干まあ、うんちくじゃないですけどもね、うん、まあ歴史にまつわる、
はいはいはい、
でまあまあ前もねちょっと
はい、
家康のほら、まあ、埋蔵金の話とかしたじゃないですか、うん、それと合わせてとかね、うんうん、話していただければ、はいはい、いいかなと思います、
いいですね、
はい、
面白かったです、
ありがとうございます、
ありがとうございました、はい。